あかりちゃん。
はい、こんにちは、山部あかりです。まゆみさん、今日も風が強いですね。
すごい。まだまだ吹いてますか？
吹いてますよ。あの桜の木もですね、こっちに来てお花見してよって言ってるぐらい手招きしてるような形でですね桜の木も揺れております。
そうですか。
気温が17度で湿度が 15% で、まあ、風はありますが、とても気持ちがいいお天気なので外に出たくなりますよね。
そうですか。寒くはないんですね。
寒くないですね。
お、はい、はい。
まあ、この春にぴったりのこの春オープン予定の街のアトリエさんからレポートしたいと思います。
はい、お願いします。
お話伺うのは街のアトリエプロジェクト主催スタジオゲンの山田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、あの4月の13日にオープン予定ということで、ここは神代にぎわいの里の2階なんですよね。ここまではですね、調布駅から徒歩17分、もしくは京王線調布駅14番乗り場より京王バス上野原小学校行き、または神代寺住宅行きで武蔵野市場で下車していただくと、もう目の前にあります。まだね、オープン予定ということで、ベニヤ板だったり大きな丸太だったり本だったり、たくさん段ボール箱もあってですね、私ちょうど引っ越ししたばっかりなので、もう引っ越しあと、もう引っ越し準備みたいな、そういった風景が見られますよ。さあ、山田さん、まずこのスタジオゲンというのはどういった活動をされてるんですか？
はい、アートに関わる教育支援、保育園や幼稚園の、職員の方たちに、造形活動をどういうふうにやったらいいかという研修を教えたりですね、あとデザイン制作、それから映像制作、そして私自身がものづくりをする作家として活動してますので、その作品制作をしています。
もうね、普段から制作に携わっている山田さんがこの街のアトリのプロジェクトを主催されてるんですよね。どうしてこの神代寺にぎわいの里にオープンされたんですか？
以前から調布子育てネットワークチョコネットさんのとのつながりがありまして、にぎわいの里の1階にチョコカフェさんの運営する、チョコネットさんの運営するチョコカフェがありますので、そちらでワークショップをさせていただいていたので、そのつながりからこの場所に関心を持つようになって、2階に場所を開くということになりました。
じゃあまた今後にぎわいの里さんとは関係があるということですかね？
そうですね、にぎわいの里さんと一緒にこのプロジェクトを進めていこうということになっていますので、町のアトリエとして神代にぎわい市に出展をするということをしています。で、実際に先週の3月23日の日曜日には、約6名7名の参加者で出展をいたしました。
もう実際にまだオープンはされてないですけれども、神代にぎわい市で町のアトリエとしていろんな出展をされたということで、どういったものを出展されたんですか？
はい、子どもちんどん屋ワークショップですとか、あとはガラスのアクセサリー、それから布小物、ガラスの食器であったり、あとコーヒーの焙煎体験ができる、そしてコーヒーが飲めるというコーヒー屋さんの出展がありました。
焙煎体験なんて珍しいですよね。本当に香りから子どもたちに体験できるということですね。さあ、私たちがね、こう今いるところ準備中の町のアトリエさんなんですが、これね、本当に今後どのようにスペースが分けられたりだとか、ここで何ができるのかっていうのが気になるんですけれども、ここどういうふうに変身するんですか？
今扉がまだ出来上がっていないんですけれども、扉がクリアに中が見られるような形になりますので、中で子どもたちが何かものづくりをしている様子だったりというものが見えるようになります。で、スペースごとにものづくりをする教室スペースであったり、制作スペースであったり、それからまた部屋が分かれてデザインの制作や映像制作を行うスペースができます。
スペースごとに分けられて、子どもから大人まで参加できるようになるんですね。そして今はプレハブのようになっていますが、外からも様子が透けて見えるオープンな場所になる予定ということなんですね。まあ、実際にどのような講座ができるんですか？
はい、実際にはですね、子どもたちの造形教室、それから、 ガラスのペーパーウェイトのワークショップであったり、シルバースプーンのワークショップ、それから中高生向けにはですね、映像制作のワークショップが行われる予定です。
町のアトリエさん以外でもスタジオゲンさんでも活動はされる予定ですか？
はい、スタジオゲンとしてもそういったワークショップ の提案と実施を行っていく予定で、にぎわい市の、にぎわいの里の野菜畑さんとの連携で、子どもたちが農業体験をしながら、農の、農業の体験をして、それからそれをアート活動、アート表現として表現したり、それからサイエンスの側面から植物の成長やなんかを観察したりっていうプロジェクトを考えております。
農業体験というとね、土でね遊ぶ子どもたち大好きじゃないですか。土で遊んだりするの、それ自分で自ら野菜を育てて、それをアートにまで発展させるなんて、なんだかとても想像しにくいですが、そういった視点からでも体験できるということなんですね。さあ、ここ町のアトリエさんは4月13日の日曜日にオープンされる予定なんですが、その日は何か体験できますか？
はい、その日はオープニングパーティーということで、午後3時から午後9時までずっとオープンな状態になっていますので、早い3時からだいたい6時ぐらいまでは子どもたちも参加できるようなワークショップを開催する予定で、それ以降は映像を上映しながら飲み食いをしながらお話をしたりというかことで、どなたでも参加できるパーティーになりますので、ぜひお越しいただければと思います。
そのね、オープニングパーティーも楽しそうですね。さて、最後にこの町のアトリエさんのゴール、目標をお願いします。
はい、目標はですね、このにぎわいの里、私が入っている今アトリエスペースだけではなくて、その周りのスペースにもクリエイターの皆さんに集まっていただいて、たくさんの制作現場がある場所、そしてそこでものづくりで、手作りで作られたものが買えるというだけではなくて、ものづくりの体験ができる、そんな場所にしていきたいなというふうに思っています。
もうね、五感をフルに使ってこのね体験できる町のアトリエさん、皆さんぜひ今後春にねいかがでしょうか。またね、夏休みなんかも実際に自由研究なんかにもね使えそうですね、山田さん。
そうですね、夏休みにはもう本当に暑い中だと思いますけれども、外に出てやっぱり五感をフルに使うっていうことが一つ大きな目標としてありますので、暑さを体験しながら、実感しながら、汗を流しながら何かものづくりをするということをワークショップとして提案できればと思っています。
ここの町のアトリエさんからはですね、大きな桜の木がね見えるんですよね。ぜひ季節ごとにこの町のアトリエさんで五感を使って体験してみてはいかがでしょうか。お話伺ったのは町のアトリエプロジェクト主催、スタジオゲンの山田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。山田さん、お話ありがとうございました。
はい、
いろんなものづくりの体験ができそうですね。
そうなんです、まあ、そしてオープニングパーティーではね、午後3時から午後9時まで、はい、子どもたちが少しでも体験できるようなものと、あと映画の上映なんかもね、上映作品なんかもありますのでね、ぜひこちらもチェックしていただければと思います。
はい、
お問い合わせは 042-482-5573、042-482-5573です。 Facebook でも町のアトリエと検索していただければ、 Facebook ページもありますので、そちらもご覧くださいということでした。
はい、あかりちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もうすぐ素敵な空間が出来上がります。ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。